刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてこちら君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ君津、こちらの前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。なんだか今日は雨が降ったり止んだりしている中に、本当に多くの皆さんにおいでいただいてありがとうございます。さっきちょっとニュース聞いてましたら、関東甲信越梅雨入りしたんですってね。これからややしばらくは雨のお天気が続きそうです。まあ1日早いとか3日早いとかっていろいろあるんですけれども、今年はこの梅雨の質が違うんだそうですよ。もう九州の方では線状降水帯ですか、あれがあっても断続的な雨が来るとかって言われてるんですけれども、このあたりも今年はちょっと雨の降り方も違うんじゃないかっていうような、そんな情報がありそうです。今日はインフォメーションの中でも皆さんにこの季節お気をつけいただきたいことなどをお伝えしていきたいと思います。ギャオラ君津、今日のゲストはバイオリニストの小泉ゆりかさんです。リハーサルでも素敵な音色でした。楽しみに皆さんにお聞きいただきたいと思っております。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走るアヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ、 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。まずは自己紹介をお願いします。
はい、君津市危機管理課の帯と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。帯さんって小さなおっぽって書くんですね。
そうです。
結婚して帯さんになったんですって。
そうです。
はい、幸せに暮らしていますか。
はい、ありがとうございます。
よかったです。はい、後ろの方で手を振っているあの帯さんは関係ない人かな。はい、旦那さんかもしれませんね。さあ帯さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回はこれからの季節特に注意が必要な土砂災害のお話と、はい、今月30日に新たに締結する災害時応援相互応援協定や合わせて開催する防災講演会についてお話をさせていただきます。
はい、さっき申し上げたんですが、関東も梅雨入りしました。6月は雨が多くて、毎年どこかで災害のニュースというのは耳にしたり目にしたりしますよね。
そうですね。6月は土砂災害防止月間とされていて、はい、注意が呼びかけられています。
はい、
崖崩れや土石流といった土砂災害はわずかな雨でも発生する恐れがあり、命に関わる危険な災害です。
なんだか突然起こるってイメージがあるんですね。
そうですね、おっしゃる通りです。はい、だからこそ日頃からの備えと早めの避難行動が非常に大切なんです。
はい、なるほど。君津市がこれから災害時総合応援協定を結ぶのもその備えの一環ということなんですよね。
はい、
はい、
今月30日月曜日に福島県相馬市と災害時相互応援協定を結びます。
ほう、
これは大規模な災害が起きたときに、はい、物資や職員の派遣などをお互いに支援し合うための協定です。
なぜ相馬市なんだろう、なんかご縁があったんですか、どこかで。
はい、本市が令和元年房総半島台風で大きな被害を受けた時に、当時全国市長会の会長を務められていた立谷相馬市長を通じて支援をいただいたことがありました。
はい、
その後に発生した令和元年東日本台風や令和4年福島沖地震では、今度は本市から相馬市へ支援を行う機会があったんです。
うーん、
お互いに支え合ってきた実績があるからこそ今回の協定締結につながったと思います。
まさに助け合いが形になったということですね。
そうですね。そして実は相馬市とのつながりは現代だけではないんです。遡ること370年前、はい、江戸時代に相馬家の後継ぎがいなかったことから、久留里藩主土屋利直の次男土屋直方が相馬家を継ぎ、相馬忠胤として藩主を務めました。
はい、随分遡りましたね。
そうです
ね、江戸時代からのご縁なんですね。
はい、そうなんです。時を経てこの度協定締結へとつながったことに深いご縁を感じています。
そうですね、素敵なお話ですね。はい、そんな相馬市との協定に合わせてイベントを開催すると伺いました。
はい、同日に防災講演会を開催します。
防災講演会、はい、本日おいでいただいた皆さんのお手元にもチラシをお配りして、もうご覧いただいている方もいらっしゃるようなんですけれども、ぜひこちらご覧いただきながらインフォメーションをお聞きいただければと思います。
ありがとうございます。講師は相馬市立谷秀久市長で、東日本大震災の被災経験を踏まえて大規模災害時の行政の責任と務めをテーマにお話しいただきます。
大変な役だったでしょうね。はい、実際に災害対応の現場に立って陣頭指揮を取られた方のお話が直接伺えるなんて、とっても貴重な機会ですよね。
そうなんです。防災について考えるきっかけとして多くの方に参加いただきたいと思っています。
そうですね。
場所は君津市障害学習交流センター2階の多目的ホールで、時間は午後2時30分から。申し込みは必要なく、どなたでも無料で参加いただけますので、お気軽にお越しください。
6月30日の月曜日午後2時30分から君津市の障害学習交流センターで開催ということですので、ぜひ皆さんにもご参加をいただきたいと思います。では尾美さん、最後に皆さんに一言お願いできますか。
はい、災害はいつどこで起きるか分かりません。災害への備えは自分の命、そして大切な人の命を守る第一歩です。日頃の備えはもちろん、今回のような防災講演会を活用して改めて防災意識を高めていただければと思います。
はい、ありがとうございます。皆さんもできることから防災始めましょう。尾美さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
上手でしたね。
いやいや、緊張しました。
緊張しました。ありがとうございました。はい、ほっとした笑顔が拝見することができました。尾美さんからのインフォメーションでした。では続いてのコーナーに参りましょう。今日は素敵なバイオリニスト小泉ゆりかさんにおいでいただいています。千葉交響楽団は君津市民の文化ホールでもね、定期公演なども行っていますけれども、いろいろな県内各地を回って、交響楽団の団員として素敵な演奏をしてくださっている小泉ゆりかさんです。今日はこのスタジオで演奏してくださることになりました。まず1曲目なんですが、皆さんよくご存知ですよね。きっと聞いたら、あ、知ってるって思われる1曲だと思います。エルガーの愛の挨拶、こちらからご案内をさせていただきます。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとお話を伺ってもいいでしょうか。ちょっと高さを変えた方がいいかな。よいしょ、これをよいしょ、大丈夫かな。はいはい、小泉さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はようこそお越しくださいました。は
い、ありがとうございます。
今日はなんかあの学生さんも君津高校の制服ですね。はい、
ありがとうございます。
はい、知り合いだったりするんですか。
そんなことないですけど、嬉しいです。
実は私もあの君高の出身で、はい、ずっとあの年代は違いますけれども、はい、ありがとうございます。ゆりかさんとその、うん、 なんていうんですか、バイオリンとの出会いっていうのは、はいはい、いつ頃なんですか。
私はやっぱり小さい頃にテレビで見て、はい、バイオリンっていう楽器にとっても憧れがあったんですが、はい、うん、なかなか近所にバイオリンの先生となんていうのはいなかったんです、
はい、
それでそう思っていながら、そして、私中学校に入りまして、昭和中学校というところだったんですけれども、
袖ヶ浦の、
はい、袖ヶ浦市です、はいはい、袖ヶ浦市の昭和中学校に管弦楽部がありまして、そこでバイオリンを始めました。
そうですか、はい、魅了されたのかな、やっぱり。
はい、もう毎日が楽しくて、やっぱり部活が終わってから、はい、絶対私はプロのバイオリン奏者になるって決めまして、うん、そこから専門家の先生に習い、現在オーケストラ奏者として活躍をしています、
はい、武蔵野音楽大学に進学をして、はい、でも千葉交響楽団の団員になるのだって大変でしょ、
う
ん、ね、たくさんオーディションがあって、
はい
はい、
そうですね、あとまずは空きがないとオーディションというのが開催されないので、
はい、
そこで数年間、4年間ほど私大学を卒業してからフリー奏者といっていろんなところで演奏する、はい、奏者をやっておりました、はい、
そうですか、はい、めでたくこうやって千葉交響楽団のメンバーになって、はい、いろいろなところで公演をされていらっしゃる、はい、ということなんですね、はいはい、このあたりだと君津市民文化ホールでも、うん、コンサートもありましたよね。
そうですね、
定期演奏会が、はい、この間ね、
そうですね、うん、千葉交響楽団でも演奏会をさせていただいております、はい、
ロビーコンサートもねやらせていただいたりしまして、
はい、
このあと交響楽団はまた君津の方にもいらっしゃる機会があるんでしょう。
はい、秋10月に来ますね。
そうですか、はい、そして10月といえば千葉県の文化会館だって新しくオープンするんでしょ、
はい、あ、そうです ね、文化会館で10月に定期演奏会も行います。
そうですか、じゃあますます忙しいといったところなんですが、はい、ちょっとこれ小耳に挟みました、ご自身でプライベートなコンサートも予定してらっしゃるということで、うん、せっかくですからちょっとご紹介ください。
はい、はい、バリトン奏者の菅谷君弘さんと一緒に、うん、デュオコンサートを行います。場所は東京になりますので、
ティアラ高等、
はい、ティアラ高等のショーホールで9月の19日金曜日の夜7時から開演いたします。
はい、はい、じゃあこれ貼っておきますので、
ぜひぜひ
もしご都合がありましたら、はい、ぜひゆりかさんの素敵なコンサートにもお出かけいただきたいと思っております。はい、さあもう一曲演奏していただくんですが、はいはい、こんなこと聞いてもいいですか、はい、楽器ってすごく繊細だっていうふうに聞いてますので、うん、こういう梅雨の時期の楽器って、うん、弦楽器って どんなんですか。
やっぱり水分が多く、
はい、
湿気てますからね、はい、なので楽器がやっぱりちょっと水分を含んで重たくなってしまうので、楽器の鳴りがちょっとだけ重ためになるというんでしょうか。あ、
そうですか、はい、なんか分かりやすく言うと人間のこう髪の毛みたいに、
そうですね、髪の毛だって湿度があるとペタンってなったり、
うん、
肌もね、はい、ちょっと冬と違いますよね。あ、
そうすると楽器自体にとっては湿気はそんなにいい環境ではないという、うん、
湿気がありすぎるとちょっと鳴りが悪くなるというかね。
乾燥すればいいってもんでもない。
乾燥すると今度は楽器がちょっとガサガサ
になっちゃうよ、どうすればいいなっていう感じもありますが、
難しいですね、
それほど繊細な楽器ということなんでしょうね、はい、奏者の方は片時もこういう楽器をね手元から離さないで抱っこしてますけれども、
そうですね、
はい、それほど大切な、はい、大切な繊細な楽器なんでしょうね、はい、さあそれではもう一曲演奏していただくんですが、はい、今度も皆様よくご存知の曲ですね。これ早い曲で大変ですね、はい、はい、モンティ作曲のチャルダッシュ、こちらを演奏してくださることになりました。後方の方よかったらどうぞおかけください。お子さんご一緒で大丈夫ですよ。それでは拍手をお送りください。モンティチャルダッシュです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵でしたね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のようなこういったね、市役所のロビーで演奏するなんていうのはあんまりないんでしょうね。
そうですね。でもとってもドキドキしましたけれど、皆様が温かく聞いてくださったおかげで、
はい、
無事に演奏が終わりとしております。
こんなに近いとやっぱりちょっとある意味では緊張しますよね。
本当に緊張しますね。
そうですか。まあお忙しいでしょうけれども、またね、ぜひこういう機会を設けていただいて、素敵なバイオリンの音色をご披露いただければと思います。今日は、中学生時代の夢を叶えてプロの奏者として活躍をしていらっしゃるこの上総地域出身のバイオリニスト小泉ゆりかさんに演奏していただきました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てくださいね、
はい、またぜひ、
はい、お待ちしています。 ね、素敵でしたね。学生さん今日座っていただいてるんですけど、なんか音楽の部活とかやってるんですか？やってない。じゃあこの際頑張っちゃおうかなみたいな。はい、ありがとうございます。さあそれでは続いてのコーナーです。こちらのコーナーもぜひ皆さんにお聞きいただきたいコーナーです。
ここが聞きたい機密防災虎の巻、
木三郎さんと言います。カズサインフォメーション機密で危機管理課の帯さんから土砂災害の話がありましたよね、はい、6月に入って大雨台風のシーズンに入っていくと考えますと、はい、やっぱり今後の天気気になりますよね、
はい、そうですね石村さん、はい、昨年は千葉県では台風が上陸するなどの直接的な被害はありませんでしたが、
はい、
8月の29日に鹿児島へ上陸した台風10号は、うん、徐々に進路を次第に東に変え日本列島を縦断するように移動したことで大雨に伴う洪水被害や土砂災害が各地で発生しました。
昨年の台風10号私も覚えていますよ、はい、なんか台風の進路がこう変わっちゃって、はい、テレビでは迷走台風なんて言われてた、はい、あの台風ですよね。
はい、志村さんその通りです、
はい、
台風10号は日本へ近づくにつれ予報が変わるなど進路が定まらない上にスピードも遅くなるのに多くの人がイメージする台風とは異なる動きを見せました。一般的に台風が日本の南の海上で進路が定まらず迷走することはよくあります。これは夏は台風を流す偏西風が北寄りに流れており上空の風が弱いことから台風自身が複雑な風をもたらし高気圧に進路をはばかれるなど停滞するからです。
うーん、刻々と変わる台風とか大雨の情報は、はい、やっぱり日頃から、気象情報とか防災情報をしっかりとチェックしていくっていうことが大切ですよね、
は
い、
その通りです。台風や大雨などの自然災害は地震と異なり、はい、天気予報である程度事前に予測を行うことができます、
はい、
このため日頃から天気情報に注意を払い備えを準備しておくことで被害を最小限に食い止めることが可能となります、
うん、気象情報を確認すると同時に、はい、君津市では防災アプリというのがありますよね、はい、こちらの活用するといいですね。
はい、さすが石村さんその通りです。君津市では皆さんのお手元に置いております、お配りいたしました、君津市の防災情報がスマートフォンで確認できる君津市防災アプリを昨年3月に作成いたしました、
はい、この君津市防災アプリにはどんな機能があるんですか？
はい、この君津市防災アプリにはさまざまな機能があります、
はい、
まず一つ目といたしまして、防災行政無線の放送内容を音声で確認することができます。
防災行政無線で流れた音が、はい、このアプリで聞くことができるっていうのはすごいですよね、
はい、
どうしてもお天気の悪い日ですし、はい、窓閉めてるし、はい、お家の中ではテレビ見ていたりしますと、はい、聞き取れないですもんね、
はい、そうなんです、次に2つ目の機能として避難所の開設状況や混雑状況さらには最寄りの避難所へのルート案内などを確認することができます。
避難所の開設状況とか混雑の状況が、はい、このアプリで知ることができるんですか？
そうなんです。
すごいですね、はい、私は取材以外ではあまり避難所に行くことがないんですけれども、はい、このアプリで避難所の開設状況とか、はい、ちょっと混んじゃったから次のこっちにみたいなご案内をしてくれるってことなんでしょう？
はい、その通りです。
助かりますね、
はい。3つ目の機能としてはですね、はい、このアプリから、各種防災情報をプッシュ通知で受け取ることができます。
プッシュ通知って、はい、新着情報などを自動的にスマホの画面にアップして通知してくれるってこと？
はい、
すごいじゃないですか、
はい、このプッシュ通知のメリットとしてですね、はい、新着の情報がすぐに確認できる、はい、アプリを起動せずに情報が見られる、
はい、
連絡を見逃すことが減るといった利点があります、
はい、
またこのアプリでは気象庁のホームページにリンクしており雨雲の動きや大雨による災害発生の土砂災害、浸水害、洪水災害などの危険度の高まりを地図上で確認できる危険度分布、まあ、通称キキクルと言われているんですけども、はい、これを確認することができます。
いいですね、キキクル、
はい、いい名前。他にもですね、はい、川の防災情報、 東京パワーグリッド、東京電力パワーグリッドのですね、停電情報などなど、さまざまな防災情報をこのアプリで確認することができます。
これは非常に便利なアプリですね、はい、これから台風シーズンに入っていきますから、はい、皆さん災害に備えてぜひこの機会にお手元のスマートフォン、今もう持ってますけど、はい、どうすりゃいいんだっていう感じも、あ、やってらっしゃる、
やってます、
さすがですね。ぜひダウンロードしていただきたいと思っています。わからない方は市役所の方にお尋ねいただければ、いろんなやり方を教えてくださると思いますのでね、はい、この機会にぜひ、ダウンロードしてみてください、はい、キムチャブローさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、すいません、拍手をありがとうございますね。防災無線があって聞き取れないときにはスマホでいろんなことも確認できる。そしてもう一つ、アナログの皆さんにはラジオも強い味方ですからね、この部屋からですね、危機管理課の方、またいろんな市役所の職員の方がいろんな情報を私どもの放送に割り込んで、ここから放送することもできますので、まあ、もう一つの、手段としてラジオのことも頭の片隅に置いていただければと思っています。ぜひ皆さんで防災心がけて、安全安心な街進めていきたいと思っています。さあ、今日も進めてまいりましたキアオラ機密、そろそろお別れの時間となりました。今日のですねラストにはですね、今日雨に歌えばこの曲をおかけしたいと思っています。1952年のアメリカのミュージカル映画なんですね。ハリウッドを代表するミュージカル映画の傑作として知られています。ミュージカルのこの雨に歌えば、 Singing in the Rain、 こちらを聞きながらお別れをしたいと思います。ちょっと鬱陶しい季節になってまいりますが、この歌はとても元気にしてくださる素敵な楽曲です。今日はこちらを皆さんにお届けしながらお別れをしたいと思います。キアオラ機密、この番組は機密誌の提供で、そしてマザー牧場房総学友協会の協力でお届けいたしました。